その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろう、と言われた。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていた。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは、友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
それでは中西先生に御言葉を取り付けていただきます。メッセージは、どんな恐れも見ての中。
おはようございます。大変暑くなってまいりましたけれども、ご一緒にこうして共に集まり礼拝できることを大変嬉しく思っています。今日は、ウェルカムサンデー伝道礼拝ということで、ヨハネ殿に入ったかと思うと違うところからまた今日は説教することになるわけですけれども、どんな恐れも見ての中という題をつけました。多くの人が、世界の人たちを含めてそうだと思いますが、今は不安と恐れに囲まれている時代ということを言えると思うんですね。今日皆さん出席をなさっていますが、皆さん中にも様々な恐れと不安に囲まれている、直面している、そういう方もいらっしゃると思います。健康、これも大きな恐れをもたらすものです。元気な時はあまり考えないんですけども、健康診断で引っかかったりするとですね、やはり自分は死という、そういうことがいつかは、こういうのが現実になってくるわけですね。これも恐れですよね。あるいは仕事上のことで、やはり行き詰まる、大丈夫だろうか、潰れないだろうかというような恐れや不安というものも強烈に出てきますね。あるいは家族のこと、子供のこと、親のこと、いろんなことで不安や恐れを感じることも多いと思いますね。あるいは自分の将来、果たして自分はこの一回限りの人生でやっていけるだろうか、成功しないんじゃないか、失敗をしてしまうんじゃないか、こういうような恐れもまた多くの人が感じるところですね。で、こういう恐れというものは乗り越えようと思いましても、もうかえって牛耳られてしまう、恐れに取りつかれてしまう、こういうことが起こってくるわけです。なんとか解決の道はないんでしょうか。今日お伝えしたいことは、恐れを我々が人生で感じるときは、祝福の体験への道を歩み始めているのだということなんですね。それをお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。主なる神様、尊いあなたの皆を心からあがめて賛美をいたします。今日ご一緒にこの5月の第4手術ともに集まりまして、今から御言葉を聞こうとしています。どうぞあなたがお一人お一人の心を探り導いてください。ご聖霊なる神、あなたがお一人お一人の魂、心を探ってくださり、また現実の問題と御言葉とのギャップを埋め、ご自身の御心に生きる幸いを知られることができますように心から祈ります。そして恐れの中にある方々がそれを超えて生きる幸いを知ることができますように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の御名として祈ります。アメン。お話は、イスラエルの北部の方にありますガリラヤ湖という大変美しい風光明媚な湖で起こったお話なんですね。でガリラエコというのは、イスラエルで大きな湖がガリラエコと下の死海という、世界で一番低いところにある ところの湖ですけれども、その視界に流れ込んでいくきれいな湖、それがガリライコと言われるんですね。でエメラルドの中のサファイアと言われたりするわけですね。牧師家庭に育った後藤先生などは宝石のことを言われてもちんぷんかんぷんかなと思うのでお話をしておきますと、これは緑の中に囲まれている美しいブルー、そういう表現、エメラルドの中のサファイアと言われる、そういう湖であったんです。ところがガリラ湖というのはそこが浅いんですね。で山に囲まれていますからすり鉢状態なんです。ですから山下ろしの風がビューッと来るとすぐにこう大荒れに荒れてしまうという、そういうことであったわけです。その激しい突風が起こりと、船は波をかぶって水でいっぱいになったと。そんな中で弟子たちはパニックになってしまったんですね。弟子たちは実は湖、このガリラ湖で育った根っからの漁師なんです。ですから湖のことは1回や2回の嵐を経験したのではなくて何回も経験して知っているはずなんですが、この時はさすがに恐れ惑ってしまいまして、イエス様からどうしてそんなに怖がるのですと言われるほど、プロの漁師たちでさえも慌てふためくというような、そんな嵐に遭遇したということなんですね。これがお話のところです。でこれはある意味では湖の嵐だけではなくて人生の嵐ということも言えると思うんですね。弟子たちが、まあ、根っからの漁師であるにもかかわらずこんなにイエス様から慌てふためく、それは一体どうしてそんなに怖がるのかということを言われるくらいになってしまったというのは、これは自分たちの知識とか経験を超えた嵐であったということが言えるわけでしょう。私たちもですね、まあ世の中には別に私は神様を信じなくたってやっていけますという方がおられます。もちろんキリスト教のお話に良いお話はたくさんあると思います。いいお話を聞いて心の糧にしたいと思います。そうもおっしゃってくださいます。しかしだからといって私は神様を信じる必要はありませんとこう言われるわけです。でそういう方はある意味では自分の知識とか経験で今まで何とかやってこれる程度の嵐に遭遇しただけなんですね。だから人生のまだ良い面というか半分というかそれを経験しているだけだからそういうことを言えるわけです。ところが弟子たちが経験したように今までの知識とか経験ではどうにも通用しない世の嵐、人生の嵐、こういうものを経験すると同じことは言えなくなる。で、多くの人はこういう時には折れてしまうというか倒れてしまうというかどうにもならない思いに駆られてしまうわけですね。ただ素晴らしいことに恐れを感じるときというのは今までは自分の知識とか経験で何とかクリアしていてそんなにも不安にならなかったわけだけれども、自分の知識や経験で通用しない世界、その嵐を経験するときは今までのものが通用しなかったんですが、神がそのような嵐を通してもう一回りレベルアップというか、あなたの人生、あなたの自身が一回り大きく成長するためのものである、そういうことに気づかされた。弟子たちもまたそのような経験へと導かれる。それが世の嵐が聖書を通して教えられるところの大きなレッスンである。そこでじゃあどのようにしてこの世の嵐、パニックになってしまいそうなこの嵐を乗り越えていくことができるか、3つお話ししたいと思います。第一のことは、恐れからの解放の道は自分で運命を決めないということです。人間というのは一分一秒先の明日のことは分かりませんね。誰も分からない。にもかかわらず自分の将来運命を勝手に決め込んでしまう。もうダメだろう。この弟子たちの言葉を注目してください。38節。 ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。なんという違いでしょうか。まあイエス様ならではのことなんですが、ついて読んでいきます。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。溺れて死にそうだと判断した。これはもう少し言語に忠実に訳しますと、私たちが滅びに向かっておりますという現在進行形のような言い方なんです。つまり自分たちは滅び、溺れるということ以上にも死んでしまう、死に向かってどんどん突っ走っていると判断したんです。恐れの真っただ中にいるときにはですね、こういう自分の将来とか運命を勝手に決めていくという傾向があるんですね。きっとダメだろうと。私の人生なんかどうせこんなもんだ。いやもう私はきっとダメになるという何か逆の信仰さえ持っているところがある。で、まあ私が属しております教団は日本バプテスト教会連合という団体なんですけれども、1年に一度教職セミナーがあります。だいぶ前のことでありましたけれども、その3日間ほど行われているそのセミナーの中の一つのプログラムとして分科会があって、牧師がいろんなグループに分かれるわけです。そしてそこで、まあ、それぞれの悩みやそれぞれの問題などを分かち合って、そして一緒に祈り合ったりアドバイスをいただいたりというようなことであった。で、私はあるところにおりましたが、私が属していたグループとは違うグループで、ある開拓伝道をして、そうですね、5年ぐらい経った先生がその中にいました。で、その先生が思わず、5年間伝道してきたけれども、全然成果が上がらない。笛吹けど踊らず。もう自分は牧師として失格じゃないか、向いてないんじゃないか。と言ってもう涙を流さんばかりに自分の思いを吐露したんですね。まあ牧師同士だからということ。能力もないし、お金もないし、人も来ないし。と言って、まあ自分のまあ愚痴だとか弱さだとかそういうものも全部さらけ出したんですよ。もうダメだと思いますってこう言った。その時に、まあ長老閣の先生がその中にいまして、なんと言ったか。そんな高慢なこと言っちゃダメだよ、こう言ったの。は？高慢？私は自分の弱さをそのまま正直に言っただけですよ。何がこれが高慢なんですかって。どうして高慢って言えるんですかってこう言って詰め寄ったんですね。その長老閣の先生が、そんなことが高慢かどうか自分で考えなさいって言われた。さっぱりわからない。もう悔しくて、理不尽で、意味もわからず、高慢だと判断されて、もう心はむしゃくしゃしてたんですね。で、分科会が終わったんです。で、その先生が私のところに来られました。実はこんな分科会でこんなこと言われました。こう言われたんです。なんで私が高慢なんですか？とこう私に意味を尋ねたんですね。で、私は、まあ、ある程度分かったので、こう言ったんですね。先生は自分の弱さを、まあ自分の不足とか、能力のなさとか、そういうことを正直に言われた。ある意味で正直ですよね。なかなかそんなことも言えない時もあるから、正直に言われたんだと思う。でも、あなたが仮にそういう告白というか、それを言ったとしても、あなた自身がもうダメだ。ダメであるかダメでないかを決めるのはあなたではないでしょう。あなたを救い、あなたを選び、あなたを召された、牧師として召された神様が判断なさることでしょう。その神様の座に立ってあなたがダメだって自分に言ってるんだから、それは神の座に立ってものを言ってる高慢ということになるんでしょうね。ここで優越感とか劣等感でしょ、同じレベルなんですよね。ちょっ といい成績上がったらできるぞと思う。ダメだったらもうダメだと思う。これは自分で自分を判断してるにしか過ぎない。本当は運命を神が決められるわけです。あなたを祝福するのは神の計画なんです。ところが人間はパニックになると、もうダメだ、溺れます、死にます、そこに向かっていますと判断する。だから、恐れからの解放の道を言うことができるのは、第一には自分で運命を決めてはいけないということなんです。あなたの人生を決められるのは神です。あなたではない。家族でもない。神が私が祝福すると言われる。ならば、そう信じて進むことなんですね。弟子たちも、このパニックの中で、私たちが溺れて死にそうです。死に向かっています。こう判断した。これはしてはいけないことなんですね。第二のことは何かというと、その次の言葉。何とも思われないのですかって、このすぐ後には そうでしょうよ、我々なんかどうせ価値がないし、イエス様にしてみればそんなことどうってことないんでしょう、私なんか顧みられなくて当然でしょと、こう詰めたようなものの言い方です。何とも思われないんですか、ひがみを捨てるということですね。大事なことは、恐れているときは孤独になりがちですから、自分一人ぼっちだと思うんですね。で、誰からも顧みられない、こういう思いに支配されてしまう。けれども、大切なことは、顧みるお方がいるんですよね。よく私は星野富野さんの話をします。いろんな角度からこの星野さんの人生を語ることができるかなと思うんですね。元体育の先生であったのが生徒たちにマット運動を教えていて、首の方におられ頸椎損傷、9年間も闘病生活したのに結局首から下は麻痺した状態で動かなくなって治らないまま退院と。9年間の闘病ですからね、大変な長さです。今まで体を動かすことが仕事であったこの人が、体が全く動かないという人生、ここに見られるものは、自分の仕事を失うというだけではなくて、自分の価値の喪失でしょう。体を動かすことで学校にもまあ認められ、生徒にも評価を受けていたでしょう。ところが体が動かなくなった。そしたら何の価値があるのか。だから現在リストラの不安とかいうのは、仕事を失う不安ということ以上に自分の価値がなくなる。そういう不安なんですよね。そう思いますと、星野さんが通ったところは、大変我々と似たところがあると思うんですね。自分の生きる意味、価値、こういうものが首から下が全く動かなくなって肌と考え出したわけですね。そういう自分を顧みる者はいないという思いというものは大変強烈なものであるわけです。ところがその星野さんが大学の先輩から、僕のできることはこれしかありませんって言って渡されたこの聖書、長い間段ボールの中にしまい込んでいたってわけですよ。あいつもとうとうキリスト教に入ってしまったかと言われたくなかった。なんかプライドがあるんですね。宗教なんか耐えるなんて、そう思われたくなかった。だから聖書は読まなかった。でもそんなことをしていてもちっとも心は変わらない。それで思い切って読み始めた。新約聖書マタイ伝から読み出した。その時に目に飛び込んできた言葉が、マタイの福音書の11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、というイエス・キリストの言葉だったんですね。それを読んだ時、星野さんは語っておられます。これを読んだとき、これを語られたイエスというお方が、 私を抱きたかえて力強い愛の手で抱いてくださっているような優しさと安らぎというものを感じた。不思議な経験だった。イエス様ってもう2000年前の人物でしょ。にもかかわらずこの聖書の言葉を持って今もなお存在していらっしゃるようなその力ある言葉、読んだだけですよ。読んだだけだけれど、その語られたお方がそこにおられて星野さんを抱きかかえ、そして大きな平安と愛とを持って導かれるそのイエス様がおられるという実感、私は顧みられているということでしょう。そういう経験に至るということなんですね。それから聖書をむさぼるように読み出し、やがてイエス・キリストこそ神の御子であり罪からの救い主だと信じ受け入れてクリスチャンになるわけでしょう。クリスチャンになると今まで内向きであった人生、ああなんて私って惨め、なんて私は運命はダメ、悪い星のもとに生まれてるみたいな思い方しかなかったものを、内向きの思いが外向きになる、上向きになる。するとこの、まあよく話しますが、花を見ていたときに自分でも描けるかもわからないと思ったんですね。絵心はなかったんです。で、口に筆を加えて描き出した。本当に初期の頃の絵というのはミミズがのたくたようなもので、もう 字とも絵とも何とも説明できないような初期の絵を見たことがありますけどね。そんなところが始まっていったんです。ところが今は皆さんもご存じの素晴らしい花、それとともになんか心のひらにあるような思いがこう宝石のようにこうエメラルドの中のサファイアのようなそんな言葉とか出てくるでしょ。その宝石2つしか知らないですけど9年間のあの闘病生活は無駄ではなかったんですよ。自信喪失をし、自分の運命はもうこれで体も動かないと悪戦苦闘していたけれども、それでダメだと思っていたのは違う人生が始まっていくんですね。そうするとこれはまたおそらくもし星野さんがあの大怪我をされなかったら普通の体育の先生として過ごして終わったんでしょう、終わっていくんでしょう。でも神様はあの希望が見えないように思えていた事故をかえって素晴らしい人生の祝福へと導かれるわけでしょう。顧みているっていうことをはっきりと星野さんが知った瞬間だったんですね。聖書を読むというのはそういう神がいらっしゃる、あなたにいらっしゃるということが分かっていく作業なんですよ。その中で恐れから解放されていく。三つ目のことは何かというと、嵐を沈めるお方を知っていただきたいということです。イエス様は39節で、沈まれ、黙れ、と言われた。すると風は闇、大なぎになったと書いてあるんですね。何という権威でしょう。何という力でしょう。大自然を言葉一つで、とどめることができる。我々は驚きますけれども、聖書の言葉をずっと学んでいくと、イエス様は天地創造の時から父なる神とこの天地を創造なさる作業をなさったことが書かれたんです。我々という表現が出ています。そうすると天地をお作りになったお方がその天地を一時止めるとか嵐を鎮めるとか、それはそんなに難しい話じゃないでしょう。イエス様の立場からすれば当たり前できる話です。そういうお方を知るということ。私たち自身は世の嵐に悩まされて、沈まれ黙れと言ってもどうにもならないようなそんな弱い無力なものであるわけですね。でも言えることは、そんな私たちを見捨てずに一緒に同船してくださる、一緒に人生の船に乗ってくださるお方いらっしゃる。 にして、どん底でも。イエス様は思い煩うなとよくおっしゃいました。こういう思い煩うなみたいなことを言われると、心配性の方がいらっしゃると、ある意味で辛いんですね。わかるんやけど、思い煩うなって言われて。そうや、お祈りしよう、神様。私はこのことは心配で心配で恐れが出てきてどうしようもないんです。あなた思い煩いなと、空の問いを見ようとおっしゃいます。帰りにてくださっている、わかります。だからこの心配どうかしてください、おいだねしますって言って目を開くわけですね。で二三日したらもっぺんを引きずろうとしてきてですね、今おいだねしますと言いましたが、次はこのことがまた心配なんですってまた言い出すわけです。心配症の人はもう次から次へとこの心配の種を言い出すわけですね。でそうするとですね、羨ましく思う人も出てくるわけですね。あの人はしかしよ、心配なんかどこ吹く風やなと。で神様にお願いしますって言ってもすいすいと生きてる。それに比べて私は心配してなかなか思い煩わなんてことはできない。ああ羨ましい、やっとこそ思い煩わなという言葉に支えられて委ねたかと思ったらまた思い煩わな、そんな私と思ってがっかりされるんです。でもね、あえてイエス様の立場からものを申し上げさせていただきますと、心配性でね、どないしようもなくて心配で心配で心配を委ねてまた心配をしたすというものが、やっとこさ、まあ、ともかく神様はお任せしますというこの言葉と祈りと、心配なんかどこ吹く風という人がよろしくお願いしますというのと、イエス様にしてみればどっちの方が心配するなというおっしゃりがいがありますかね。心配なんかどこ吹く風というような人が委ねるよりも、心配して心配してどうしようもないという中で、それで思い煩わなと言われてまだまだというような中にあって、よろしくとやっとこさ祈った祈りによし任せなさいとこうなるでしょ。違いますか。言いがいがあるでしょ。イエス様は我々の心配性の我々をよくご存知で、それでそれ上その上で引き受けたとおっしゃるお方なんです。同然してくださるお方なんですね。どうぞ恐れからの解放の道をイエス様を信じて従っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、ガリラヤ湖における嵐、慌てめく弟子たち、今までの知識も経験も吹っ飛んでしまうようなパニック状態、どうしてそんなに怖がるのですかと言われるほど慌てさめいてしまった弟子たち、その中に私たちがよくよく語ってしまう、思ってしまう思い方を思わされました。私たちは自分の明日も一分一秒先もわからないのに、自分の運命を勝手に決め込んでしまうようなものでございます。主よ、私たちを祝福なさる神がいらっしゃる。私たちの将来をすべてを見てに収めていらっしゃるのは私たちではなくて、あなたご自身であられます。どうぞこのことを深く知ることができますように。また天皇お父様、私ども悲願だ思いを持って自分なんか顧みられないと思いがちなところがありますけれども、主よ、星野さんが経験したように2000年の時間を超えて御言葉を読むとき、あなたが語りかけ、そこに臨在され、私たちに大きな顧みを与えてくださる、その姿を思います。どうぞお一人お一人そのような嵐の中で主を知ることができますように、また実際嵐を沈めてくださるお方、そのお方が私たち自身には嵐を沈める力をなくても、沈めるお方が私たちの人生の船に一緒に乗ってくださる、そのことを深く知って主にある平安を体験していくことができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。